はい、ということで、アファメーションができるフィードバックを組織の中ですることが、とても大事で、それがリーダーとしての資質になるぞという話を、ずっとしています。で、一応これ大事なのでもう一回言いますけど、リーダーっていうのは必ずしもグローバル企業の役職についている人という意味ではなく、それは家庭内であったり、ちょっとしたコミュニティの中であったり、どこでもリーダーシップっていうのは発揮できるわけなんで、そこでのアファメーションについてお話が進んでいます。で、前回はアファメーションをちゃんと分類して使い分けることと、効果的にやるために抑えるべきポイント、あとそれからアファメーションの脳科学的効果についてお話をしたと思います。今回はもう少し、細かいところを見ていきたいというふうに思います。で、この本で紹介されていたのがですね、組織におけるフィードバックを有効にする8つの条件を覚えましょうということで、またメモを取りながら聞いてください。対局を見通す力を活性化して効果的なアライアンスフィードバックを生み出す基礎を作りましょう。カタカナ多くいいですけども、まあそんな感じかなと思って聞いてください。で、8つの条件があるということなんですけど、1つ目、人間の、扁桃体、脳の部位ですねには常にネガティブバイアスがあることを思い出そうと。ネガティビティバイアスってのはどういうことかっていうと、こっちは良かれと思って言うことでも向こうにとっては良くないことってあるわけですよね。それがあるから、気をつけようねということ、それを、常に念頭に置いておきましょうということです。例えばこの人が本の中の例で、ネガティビティバイアスの話を書いてるんですけども、この著者がですね、結婚生活の初期に妻のアンに対して、君のやり方はおばあさんによく似ているねは禁句であることを学んだ。アンのおばあさんにあたるマミーはやや批判的で辛辣で、人を見下すところがあった。それ以外は実に楽しい人だったのであるのだが、あの時マミーを比較の対象としたためにアンの扁桃体を直接刺激し、その後の会話は悲惨なものとなってしまったということなんです。これどういうことかっていうと、要は彼女を褒めたかったわけですね。奥さんのアンを褒めたかった。で、褒めるときに、例としておばあ様に似てるねっていうふうに言ったわけです。で、それは彼的にはおばあ様に似てるって言われたら普通嬉しいだろうなと思ったけれども、実際彼女アンのおばあさんは嫌なところがあって、アンはそれが大嫌いだったわけですね。だからそれを、知らずに彼が言って扁桃体を刺激してしまって、彼女がブチ切れたということなんです。これはリーダーからリーダーじゃない人へのフィードバックするときによくあることですよね。こっちが良かれと思っていても、その人の中で、そうじゃない例があったとしたら、それでフィードバック、いいフィードバックが気分を害するものに変わっちゃうから気をつけようねということです。これは組織を少しでも活性化したいと思っているリーダーがよくやってしまいがちな失敗だそうです。はい、次に、フィードバックを有益なものにするために重要な点は、与える側の足が地についていることということです。相手に集中して、とにかく、双方にとって最高のタイミングで会話を行うために集中するということです。だから準備がかなりかかるよということですね。フィードバック、優秀なリーダーたちがフィードバックを有効に行おうとするときには、実は直感でバーッと喋ってるんではなくて、かなり、準備に時間をかけているよということです。私これはね、知らなかったんですよね。あ、そうなんだと思って。だから、ある CEO は相手への愛がなければ有効なフィードバックを与えられないと言っていて、その通りだと思うというふうに書かれています。リーダーたるもの、やっぱそれぐらい考えてフィードバックするもんだっていうのはいい基準値だなというふうに思います。3つ目ですけども、相手を安心させましょうということです。相手を責めるためにフィードバックを与えるのではなくて、相手がこの人からはいつもどんな形だったとしても向上するものを得られるというふうに思ってもらうように仕向けることが大事だということです。安心しない、相手に安心してもらわないとフィードバックは有効なものにならないということです。4つ目、フィードバックの受け手は前向きな動機を持っていると信じようということです。これどういうことかっていうと、組織における上下関係や、政治 的なことに気を取られるなということらしいんですね。やっぱりその部下だろうが上司だろうが、いつか自分のポジションを取ってしまうものなのかもしれないとか思うと、やっぱそういうちゃんとしたフィードバックができないので、相手は、自分からのフィードバックをすごく求めているんだということを心から信じるようにしましょうということです。なるほど、これ結構大事かも。次、なんかね、いくつかあるんですけど、これはそうでもないかなっていうものは、ちょっと飛ばします。もう一つがですね、フィードバックは受け手を励ますと同時に課題を与えるものであるべきだということを強く言っていて、そういう人は、すごく成功しているということです。うん、確かにこれは多分脳科学的にも大事なんでしょうね。うん、そんな感じかな。あとは問題を取り上げてもいいけど、人格を攻撃してはいけない。これは当たり前のことなんで、ちょっと飛ばしておきましょう。こんなことがすごく大事だよというふうに言ってるわけですね。ちょっと一見目当たり前っぽいかもしれないけれども、なんかいろんな人にフィードバックをして、これがっていうのをよりすぐで出してるんで、やっぱり大事なんだと思うんですよね。はい。あとは、次ですね、リーダーとして転落する人がいるので、それの、なんていう兆候的なことを、まとめてくれているので、それもちょっと最後に話したいと思います。転落のリスクは優秀な人が大きい方が大きいので、5つの、彼の観察だと転落の段階を予測できると。以下の5つの段落とそれぞれの段落において転落へ向かわせる力から自分を守る方法を知りましょう。でそれは、有望なリーダーにとってとても大事なことなので必ずやりましょうねということです。まず覚えておかなきゃいけないのは、優秀な人ほど転落のリスクは大きいということです。はい。第一段階、自覚の欠如。自分を知り、気まぐれな衝動を自己統制する方法を身につけないと転落しますよと。で、CEO の大部分は日記をつけている。一日中メモを取り、後でその出来事への対処法をじっくり振り返り反省する。へえ、そうなんだと思いました。私が、知っている CEO たちはやってないんで、多分転落するんでしょうねってちょっと思いました。はい。メモを取る。私も結構あれですね、フィードバックとかして、見返したりすることもあるので、ちょっとそれを増やしてみようかなというふうに思いました。第2段階、傲慢さ。ハイポテンシャルな人っていうのは出世コースを歩んでいるので、権力、立場、地位、名声、影響力、金、成功を他の人より短期間で大量に手にすることが多いので、傲慢さを生むと気をつけましょうと。そりゃそうですよね。第3段階、警戒警報を聞き逃す。私がアメリカのある大企業でインタビューをした最高幹部は、自分の地位に心を奪われてしまい、会社を率いて従業員のためにすべきことを見落としてないか心配している。朝目が覚めて自分が破滅の道を歩んでいることに全く気づかないことも十分あり得ると言っていたと。へえ、そうなんですねと思いますよね。ハイポテンシャルな人を有望なリーダーに育てようと思うなら、短い間隔でフィードバックを与えて、組織の中で見逃されがちなかすかなサインを読み取れるようにする必要がありますよということですね。転落はたった一つの異変のせいで起こることはほとんどない。長期にわたり小さな災いが連続した結果起こることが多いから、早期にやりましょうねということですね。次、転落の第4段階、正当化。リーダー好みの嘘がいくつかあるので、それを言わないように気をつけていって、破滅の道に行かないようにしましょうと。一つ目は、私はこの部屋の中で最も賢明だ。二つ目、私はほとんどの人を支配する一般的なルールに従わない。三つ目、私はかけがえのない人材だ。四つ目、私は自主的な努力に対し最大の価値を与える。こういうことを思い始めると大体転落するので気をつけましょう。要は自分はすごいんだっていうのを正当化するわけですよね。そういう思考が始まると転落するから気をつけようということです。5段落目転落。5段落目まで来ると引き返せない。 というふうに考えてくださいということで、前の4つのステップをのどこかで止まらないと5段階目で転落してしまうということですね。で、まあ、これをですね読みながら思ったのが、じゃあみんなどこら辺にいるのかってことですよね。多分第一段階にいるかいないかなんじゃないですかね。だから優秀なリーダーってのはこういうものだっていうのを覚えておくべきだし、自分の上司とかがどの位置にいるかっていうのは見ることがこの、まあ、5つの段階から大事だと思うんですけど、じゃあ自分がどこにいるかって言ったら多分そんな悩むほどのとこまで行ってないと思うので、まずはサラリーマンに行くんだったらそこは、行きたいっていうことと、どっちかって多分家庭内の方がこれ あれだと思いますね。分かりやすい例だと思います。なんつうの、家庭の中での関係が冷え切っちゃってる人って結構いると思うんですけども、多分その人たち第4段階ぐらいまで行ってますよね多分。だからそこはこの第、5段階の転落までの5段階に関しては家庭内でどうかっていうのを見ることを強くお勧めします。はい、ということですね。はい、ということで、なんかちょっと長々と喋ってしまったんですけども、全般的な印象としてよく分かんないって感じだったかもしれないですけども、なんつうのかな、やっぱランクが上がれば上がるほどスレスレのところで仕事をしていくわけですよね。やっぱ平社員には分からない苦労とかがあるわけです。でその中で、少しでも、リーダーシップが効率よくなるために組織心理学というものを使うわけですけども、それはアファメーションであり、その効果的な方法についていくつか話してきました。そしてリーダーとして転落しないための方法まで今日お話しして、多分、プラチナにいる人であればそれをどちらかというと家庭内とかの方が使えるんじゃないかなというふうに思いました。今回ちょっと難しい内容だったと思うんですけど、これ結構ガチな内容だったんで、なんだろう、相当有用な話だと思います。すごく大事な話だと思って、私自身も非常に音声取りながら勉強になりましたので、皆さんも、やってみてください。わからないことあったら聞いてください。以上です。